ヤジです。よろしくお願いしますなんか2週空いたら喋り方ちょっと分かんなくなっちゃった。ちょっと喉もね引き続き若干ね調子悪めなんですけど、あの体元気いっぱいなので、はい、大丈夫ですねえ。ほんとなんか最近どんなんでこんな暑くなっちゃったのってぐらい暑くないですか？てかなんか梅雨どこ行ったのと思って、なんかその番組の気象予報士さん曰く、なんか梅雨入りと梅雨明けの確定値、なんか確実にここから始まって、まあ、ここで終わりましたよっていうのって9月に出るらしいんですよ。そう、知ってました。だいたい6月あたりから梅雨だっていつ梅雨入りするんだみたいな、こう盛り上がるじゃないですか。で気象庁が発表して梅雨入りしましたっていうので、まあ、各地方ごとに梅雨入りしていくわけですけど、その梅雨入りの時期、あと梅雨明けの時期って9月にもう一回振り返って、まあ結果的にいつでしたよっていうのを出すらしいんですよ、確定値として。今年ってなんかその6月だから中旬から下旬にかけて全然雨降らなかった。梅雨入りだから関東の梅雨入りって6月ないつだったっけ、6月1週目のどっかでしたよね確かね。1週目から2週目にかけてだったと思うんですけど、多分そこじゃなかったと思うんだよねなんでそれ以降ほぼ晴れてたんで、でもう暑くて、太平洋高気圧ってその夏のこう夏といえばみたいな、こうすごい暑い空気を持ってくる高気圧がバーって下から来てっていうのでってなっちゃってるんで、もう梅雨終わってたんじゃないって個人的に思った。なんでかっていうと、その6月に入るまでに10週連続で土日ずっと雨が降ってたんですよ。で毎週毎週今週末は雨ですっていうのを聞いて、週末なのにって思うのを10週繰り返してきたんですよ。みんなもそうだと思うんですけど、でやだなって思って、で今振り返ればこうコンスタントに雨が降っていたのはその時期なので、9月にその確定値が発表された時にその梅雨入りと梅雨明けはその10週が始まった時と終わった時だと思う、私は。だから気象庁が梅雨入りですって言ったタイミングぐらいにむしろ明けてたっていう説、今唱えておきたいなって思って唱えておきたいなって思ってるんです。わかんないけどね、こっからまた雨降るかもしれないから、もうこっから雨が降り始めてそれをもうずっとこう継続しちゃったら、まあ、そこが逆に梅雨入りになっちゃうと思うんですけど、いや私はあれが梅雨だったと思うんだよねって思ってますけど、うん、9月にね答え合わせできるといいですね。でもなんか感覚的にこうさ、こう季節が1ヶ月ぐらい前倒しできてるじゃないですか。寒くなるのも急だし、暑くなるのも急だしで、6月から今年は暑くてって、なんか結局その暦さ、昔 1,2,3 春 4,5,6 夏だったじゃないですか、平安時代とか。そうなるんじゃないかと思ってるの極端に言うと、それぐらいまでなんかちょっと四季の、まあ、四季が継続できるか存続できるかっていうのもちょっと怪しくなってきましたけどね。なんだかなって感じですよ。お米がこれだけガタガタなってるのも、もうこんだけ暑くてお米取りづらくてっていうのも背景にあるわけじゃないですか。どうなっちゃうんだろうって思って、ねえ困っちゃいますねっていう話はまあ置いといて全然関係ないんですけど、結構あのちょっと前に私人生初めての経験をしまして、でなんかこの年になって久々にわーって思ったことがあったんですよ。それは何かっていうと、宝塚初めて見まして、東京でね、東京の宝塚劇場で、まあ、ちょっとこうご縁があって見に伺うことがあったんですけど、いやーなんか私多分もう自分の性格から考えるに、ああいう世界多分近づいたら終わりだって思ってる。 ハマらない理由が一個もないんですよ。なんかやっぱり昔からアニメとか漫画とか大好きで、こう二次元的なものをすごく好きで、なんていうのかな、すごい偶像的な、あの人間味のないその美とか、そういうものをすごく好きなんですよ。もともと元来の性質として。って考えると、多分手出しちゃいけないものは、宝塚と、あの、2.5 次元の舞台。私、あれ絶対ダメなもの、二大ダメなものだと思う。触れたら終わりだなって思ってたんですけど、やっぱ、すごいですね、宝塚っていうのはね。で、その時、初めて見たのが、雪組の公演だったんですけど、ロビン・ザ・ヒーローとオーバチュアっていう、まあそのいわゆるなんていうのかな、劇っていうか、そのストーリーのある、脚本のあるその舞台と、まあファンタスティックショーって書いてありましたけど、その後半はダンスとか歌とかメインのショーと2本立てになってる、で間に休憩が入ってるというようなもので、なんていうのかな、ジャンル宝塚みたいな。だミュージカルとか、舞台とかそのお芝居とかじゃなくて、もうジャンル宝塚なんだなって思ったんですよ。で、なんかもうこれまた本当にラッキーなことに、なんかあの席が一列目だったんですよ。まあ、自慢じゃなくて、私はもう震えたんですけど、これはいいのかとか思いつつ、一列目でありがたくね、拝見したんですけど、なんていうの、ちょっと見上げれば、美しい二次元のような、ジェンヌさんたちが、舞い踊り、歌い、みたいな、光景があるわけじゃないですか。なんかちょっと、浮世離れしすぎちゃって、なんか本当はアニメ見てる気分だったの、ずっと。で、たまに目とか合うじゃないですか。もうなんかどうしていいかわかんないんですよ。もうなんか恥ずかしくなっちゃって、キャーとかもう慣れないの。なんか、わーみたいな、はわわわみたいな、なんかね、こううまく言い表せられない。なんか、恐れおののくみたいな。美しい美みたいな。うわーみたいな。美で殴られるみたいな感じ。だったんですよ。で、時々、その、ロビン・ザ・ヒーローっていう、その、ミュージカル、まあ、劇っていうか、まあ、舞台でも、なんか、合間合間に、ちょっと笑わせる要素挟んでくるんですよ。ちょっとギャグっぽい要素とか入れて、入ってて、いや、私初めて見たんだよね、宝塚の舞台自体。これが、その、いわゆる他の組で、他の演目とかでもある、こう、要素なのかわかんないんですけど、なんか、笑っていいのかわかんなかったんですよ。ほーみたいな。だから、もう別世界のものだと思ってるから、なんか急に、その、現世で流行ってることとか取り入れて、ちょっと笑わせに来たりするから、おーみたいな。ちょっとびっくりしたりとかして。でも、その、お客さんとかから笑いが起こってたりとか、なんか笑いも起こるし、なんか、ちょっと感動もするし、で、なんか、憧れと、こう、美しさに、恐れをののくし、みたいな、ちょっと感情がぐっちゃぐちゃになっちゃって、もうなんか、すごくね、感動して帰ってまいりましたね。で、もちろん本当に詳しくないことを前提に聞いていただきたいんですけれども、初めて見て、でしかもどなたがトップでどなたがまあ、2番手とかっていうのを全く知らずに私見に行きましたので、トップのね、浅見純さんという、まあ、男役の方ですけど、なんていうのかな、本当麗しかったな。で、歌うまいしね、ダンスうまいし、なんだか、やっぱり近づいちゃいけなかったって思ったの。もうそこからさ、見終わって家帰ってからというものをやっぱ気になって気になって調べ尽くそうとするわけじゃないですか。でも意外と宝塚ってネット上にそんなに情報なかったりとかして、まあ、もちろんそのプロフィールとかウィキペディアとかあるんですけど、多分、なんかもっとその宝塚のその専門のそのグッズショップとかで売ってるプロフィールブックとか、なんかファースト写真集とか、なんかね、 アクセスできる場所が限られる感じしたんですよね。ちょっともちろん映像もなんか他のコンテンツに比べると、まあ、そんな多くないかなっていう感じ、わかんないですけどね。もちろん公式とかが上げてる映像もいっぱいありますけど、なんかもっとやっぱね、ハードルがすごい高い、ハードルが高いっていうか、やっぱやすやすとは近づけてくれない感じっていうのはあった感じして、やっぱ気づいたら DVD 買ってたんだもん。ほんと怖いと思って、もうその浅見純さんがね、その去年かな、ベルバラでオスカルの役をやられてた、その時はまだトップじゃなかったんですけど、その後にトップに なるんですよ。だから割とその浅見さんトップ就任されてから、あんまり経ってなくて、日が。だからもうそのベルバラ買って、まだ届いてないけど、すごい買っちゃったなーって感じです。気づいたら買ってたみたいな。あと娘役の夢白彩さんとかも、なんか一挙手一投足がもう見逃せないの。演技もすごく なんていうの、可愛らしくて、すごくなんだろう、目が離せないんですよ。うまく表現できない、その動きの一つ一つがなんか見逃せないぐらい、もったいないぐらい、なんか目を離すのが、それぐらい全身でお芝居されてるんだなっていうのもあったし、そのロビン・ザ・ヒーローっていう演目では2番手なのかな、瀬尾ゆりやさんっていう男役の方の、その悪役なんですけど存在感があって、もちろんその主役の浅見さんのなんていうの、主演のキャラも立ってるんだけど、その悪役がまたね、これまたね、なんていうの、魅力的でね、はぁーって感じだった。もうちょっと沼に落ちていく音がした、女自分の中で恐ろしいねと思って、はい、まあそんな感じで。でもさ、宝塚って本当詳しい方もたくさんいらっしゃるし、あともうずーっとファンの方いるじゃないですか。だからこうちょっと好きになったかもなーみたいなことを言うことすら若干抵抗があって、うっすらと好きでいたいみたいな。あまりこうハマっていくのが怖いっていう感じです。わかんないけどね、いつの間にかこうズブズブなってるかもしれないですけど、まあ他のあの組のことわからないですし、まだ見たこともないし、もうこれが初めてだから、なんかもうすごいなって思いましたね。歴史も長いしね、名だたる方々も輩出してますし、まあいろいろなんかね、世間で話題になったりもしたけど、まあでもやっぱりその場所にいて頑張ってる方々がいるっていうのが全てまあ正義だなっていうか、うん、まあそこはやっぱり忘れずにいたいなっていうふうなことは舞台見ながら思ったりしましたね。はい、そんなわけで始めてまいりましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど、はい、改めまして宮地です。宝塚の名前ってどうやって決めてるんですかね、皆さんね。浅見純さんはなんか朝モーニングの朝に美しいに純って、ちょっと漢字どんなんだっけ、糸編に旬って書くのかな、うん、とか、夢白彩さんはそのまま夢に白いだし、皆さんどうやって決めてるのかな、どういう名前がいいですかね、自分がやるならとかってやっぱみんな考えるのかな。プロ野球選手のバッターボックスに立つ時の音楽考えてみるみたいな、ああいう感覚で、いやわかんないけど、なんか私宮地真奈美で、まあ、宮地、宮に司るに愛に海だから、割と芸名っぽさあるじゃないですか。名字も名前も珍しい組み合わせなんで、なんか真奈美司とかね、あえて司さんっていっぱいいますよね。でもジェンヌさんの中にいいよね、あれ被らないようにするの結構大変だと思うんだけど、 うん、私実はあの小学校時代の同級生に宝塚で娘役やってた友達いて、さすがにどなたかはあの申し上げませんけれども、まあなんとなくね、あの身近に感じてたじゃないけど、なんか友達も頑張ってるなみたいな気持ちで、ちょっとこう違うものとして捉えてた部分もあったから、なんかこれを機にちょっと他の組の舞台とか見に行きたいなってちょっと思い出しちゃってるのが怖いですね皆さんからいただいたメールも読んでいきたいと思います。ラジオネーム川さんかな、です。宮地さん、おはこんばんちは。おはこんちは、おはこんにちはって書いてある。おはこんにちは、初めて言いました。以前福岡のプロポーズ相談をさせていただいたものです。お、覚えてます。5月29日に入籍します。おー、おめでとうございます。すごい。で、投稿しているのは25日です。なんでよくその日なのって聞かれますが、幸福の日です自分が名字が変わるので、きっと実感を感じながら隅田も聞いていると思います。奥さんにサイナスリンスを勧めることに成功しました。これからも楽しく聞いていきます。ありがとうございました、ということで、おめでとうございます。もう1ヶ月近く、1ヶ月か経ってしまいましたけれども、遅ればせながらおめでとうございます。よかったよかった。なんか福岡でプロポーズにおすすめの場所ありますかって聞かれて、全然違う場所でプロポーズしてくださった方です。覚えてますがね、うまくいってよかったですね。そっかね、川さん、まあ男性の方なんで、そっか、名字変えるのが男性っていうことなんですけどね。結構大変なんですよ、これも手続きが本当に。お役所はあの月金しかやってませんのでね、基本的に。どっかであの、代休を取るだか、有給を取るだか、時間給を取るだかしないといけません。できません。もう全く大変です。頑張ってください。でもおめでとうございます。よかったですね。でもこの流れでなんでサイナスリンスを進めたんだろう。もうちょっと他にあるだろうと思ったけど、よかったです。2人仲良くあのサイナスリンス使ってくださいねえ。続いてラジオネームコリエッティさん、31歳の女性の方です。ティッシュの話、私も何回か使う派です。宮地さんもそうなのかと思ってなんか嬉しかったです。私は熱いもの、辛いものを食べると人よりも鼻水がよく出ます。なのでご飯を食べている間に何回も鼻を噛むことになり、ティッシュ1枚を1回の鼻噛みで終わらせちゃうと、食べ終わる頃にはティッシュの山が私の近くにだけできてしまいます。それを避けるためにも私もポケットティッシュは1枚につき3回ぐらい鼻を噛みます。でも宮地さんとちょっと違うのは、私は1回畳んだものを広げないで畳んだ状態で2回目、さらに小さく畳んだ状態で3回目というやり方です。なので思い切り鼻をかめるのは1回目だけです。ちなみに私は一人暮らしで、家でも使いかけのティッシュを放置して次の用途に使う場合がよくあります、ただ家のティッシュの場合は、鼻をかんだらそれは捨てる、取っておくのは、例えば1回目に化粧をした後のビューラーについたマスカラを拭き取った場合、ティッシュの8分の1の面積も使ってません。それを机の上に放置しておいて、2回目は例えば家の中で小さい虫を発見して潰す時とか、少しこぼしてしまった醤油を拭く時とかです。取っておくシチュエーションと取っておいたティッシュを使うシチュエーション、なんとなく伝わりますか？2回目の状況は意外とすぐやってくるので、日をまたぐことはありません。誇れる習慣ではないでしょうが、悪いことではないと思っております。節約にもなりますしね。わかります、とてもよくわかります。家ではさすがに鼻水噛んだ後のティッシュはあのテーブルの上とかに放置しないですって話を多分したんですけど、時々してますし、ティッシュ全体を使ってないものはもったいないので置いたままにしていることはよくあります。台所とかティッシュじゃないけどキッチンペーパーとか、ちょっとこうなんていうの、テーブルの上とか拭いた後にまだいけるなみたいなのは流しの隣とかに置いといてもう一回使ったりする。だから鼻水ティッシュパターンの応用系ですよね。まだ使えるやつは置いといて、 もう一回使う。いや、違うかな？違わないですけどね。まだ使えるものは置いとくっていう。そっか。これやってる人で、鼻水の場合だけが特殊ということ？そうね。まあでも、鼻水ってそんな汚いかな？でも別にね、鼻ピッて噛んで、ちょっとだけ端っこ汚れただけで、ピッてこう、テーブルの上とかにね、また使うかもって放置してたとしても、そんななんか雑菌まみれって感じはあんましないですけどね。どうなんですか？この医療系の方々。鼻水っていうのは、まあ確かにこう体の中から良くないものを出すものではありますけれども、ずっと放置してると繁殖したりとかするんですかね、菌が。どうなのかな？ちょっとそれによっては、私もこういう体調なんで、ちょっと改める可能性がありますよ。ポケットティッシュ、これまでは数回噛んで、ね、その、ポケットティッシュの袋についてるポケットとかに入れて保管してたんで、もしそれが病原菌になってるんだったら、ちょっと考えますよ、さすがに。もう今はすごい、モチベーション高いんでね。その遺憾によってはちょっと今後のやり方を変えていく可能性はありますけど、まあ、私の考え方としてはそんなに鼻水は汚いものでないので、まあ、ちょっとこう放置したからといって問題のあるものではないって。だからこのコリエッティさんのそのマスカラ、ビューラーについたマスカラを拭き取って、で、それを転用してもう一回使うみたいなのもすごいわかる。うん。鼻水拭いてマスカラ拭いてってことはないけど、ちょっと体に接触させることはないかな、目とかには。鼻水拭いた後のティッシュは。汚い話、もう。やめよ。汚いって言っちゃったよ。認めちゃった、自分で。はい。続いて、ラジオネーム、カズマサライオンさん。はじめまして。突然ですが、聞いてください。先日電車に乗った時に目の前に座っている方のヘッドホンに墨玉シールが、うわーリスナー仲間と嬉しくなったのですが、声をかけようか悩んでいるうちにその方は降りてしまい、声かけて墨玉トークしてみたかったなと少し後悔。こういった時に宮地さんはどうしますか？電車の中でいきなり話しかけられてもなーとも思ったりするんですが、少しもやもやしているため宮地さんの対応を教えてください。これからも毎週配信を楽しみにしていますと。ありがとうございます。すごいね。全然知らない人と電車の中で墨玉でつながったっていう。すごいね。市民権を得てるね。墨玉は。ありがたいね。すごい。そういうことじゃない。そういうことじゃないか。どうするかな？私だったら。私だったら、もしそのグッズとか持ってたら、こう、チラって見せる。その人の視界に入るように、チラって見せて。こっちからこう話しかけずとも向こうが、ん？って、チラって見て、あれ？ってなるのを確認するって。で、ってこう、何も気にしてませんよ、みたいな空気で、向こうに意識をさせといて、声をかけさせるっていう。すごい恋愛テクニックみたいな。だから、カズマサライオンさんは、ちゃんとスマホのこのね、後ろのところにステッカーを入れといて、いつでもそのアピールをできるように、していただくのがいいと思います。ね、でも、どう声いきなりかけるのハードル高いですよね。ちょんちょんってして。墨玉聞いてるんですかって。結構びっくりしちゃうと思いますよ。もしかしたらその人全く知らずにそのステッカー貼ってる可能性あるから。友達とかからもらって、よくわかんないけど、貼ってるとか。なんか、わかんない。恋人が、いいからって言ってピッて勝手に貼ったとか。ゼロじゃないですかね。だからその熱量が違いすぎる場合があるから、墨玉聞いてるんですかって言うと、何ですかそれみたいな。墨玉みたいな。なっちゃう可能性ゼロじゃない。その可能性も念頭に置きつつ、まずは自分からチラチラアピールするっていうのがいいと思いますけどね。私はちなみに先日久しぶりにその会った友達、だから仕事で会った友達が、しれーっと筆箱に墨玉キーホルダーつけてて、うおーってなって、すっごい恥ずかしかった。え？聞いてんの？みたいな。え、聞いてるよーとかって。え、買ってくれたの？買ったよーみたいな。みたいな。すごい、なんかどういう反応していいかわかんなくて、すごい、挙動ってしまったんですけど。挙 踊ってしまわないでください正々堂々とよろしくお願いします。そんなわけで、メールねいっぱい読みたいんですけどね、すいませんね、徐々にね増やしていきますんで、まあ、私のメールが読まれてないとかって思っていらっしゃる方もすいませんが、もうちょっと待ってください。読んでますんでね、全部目は通してますので、引き続きぜひ送っていただけたら嬉しいです。私のインスタグラムハイライトのリンクか、あと番組の概要欄の URL からぜひ送っていただけると嬉しいです。あとハッシュタグすみだまぜひつけてポストしてください、つぶやいてください。巡回して見回っておりますね。来週こそいつも通りの声をお聞かせできるのではないかと思っておりますが、まあ7月になっちゃうのね、来週ね。なんだか忙しくなってくるな。なんか7月忙しいんですよね、いろいろあってね、選挙もあるしね。なんだかドタバタして気が休まらないなという時ほど体調に気をつけたいなと思います。あと夏バテとかね、暑いですから皆さん気をつけてください。そんなわけでまた次回は元気な状態でお会いできれば嬉しいなと思っております。今日もお聞きいただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。宮地でした。
宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。